Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエーイ、
ハポネスデルマル中田裕樹です。
イエーイ、
ブルージャスティス一ノ瀬一太です。
イエーイ、早寝早起き飯塚和美です。
イエーイ、
なんで最初から笑ってんの？
え、
誰それ？だから
いやだから同期だよ、同期前回に引き続き同期だよ今同期好きなんだよ俺。
いや言う前にさ、
急にさずっと笑ってました。
笑ってたからさ、
今日は久しぶりに考えてましたね。
考えてた。
いつも周りがこう焦ってるのに。
そうそうそう、考えてた。
ちなみに地獄なんだか分かります？
え、後藤でしょ。
よく分かりましたね
何その早寝早起きってい
やまあね、それはね、新日本プロレスのサイトとか見てくださいはい、ですね、始まりました。今日はですね、まあゴールデンボールクラッシュも、リモートじゃねえや、ですね、まあ、
3人でね、
そうそう、3人でやってますので。
なんでリモートって
ソーシャルディスタンスですよ、
はい、これ守ってやってます。最近全然さ、人と喋ってないからか分かんないけどさ、うん、なんかこう
喋ってないの？
口が回ってないじゃん、ひろきは。
いや、違う、今日ね、ちょっとジムで鍛えすぎちゃって
疲れてるね。
ちょっと今日疲れてんの。ちょっと今日重さ上げたからね、ちょっとねすごいパンパンなんだよ今、胸が。
はい、確かに今日ちょっとでかく、
でかくなったよ、でかくなった。
あれ、あの T シャツ今 LA 道場
ちげえよ、リーボックですよ、リーボック。私のスポンサーですよ。
今日全員黒いですね。
全員黒いね。こっちゃんも今日新日本プロレスの T シャツ着て。そう、これはあの去年の G1 クライマックスで。
あ、これは違う、うん、ニュージャパンカップ。
あ、そっかそっか、失礼。あ、というわけで、うん、ですね、今回は千葉さん、リツコはちょっとお休みなんですけれども、はい、まあ、今日はラジオドラマをやっていき、うん、そして今日は G1 クライマックスの、新日本プロレスの G1 クライマックスの
始まるね、
はい、優勝者を、メンバーで予想しております、うん、で毎年、ね、やってるんですけれども、優勝者を当てた人には、T シャツ、新日本プロレスの T シャツだったりグッズをプレゼントという、ね、要はメンバー内で賭けをやってるんですね。
あー、いいですね。
なので今日は各メンバーの優勝者を、発表したいと思います。
それはりっちゃんも千葉さんのも発表するね、
う
ん、
します、
はい、
もう LINE でいただいております。はい、はい、まあ、ちょっとね、今日収録前にね、面白かったのが、うん、いつもこう音響のチェックをするんですよ。
あ、ちゃんと
で、かっちゃんがいつも音響でね、うん、パソコンでこうやってくれてるんだけど、うん、でかっちゃんがあの中田さんつって、マイクチェックで、ね、声出してくださいつって、うん、で、まあ、ただあーっていうのもあれだから、まあ、かっちゃんって喋ってて言ってたらかっちゃんがその、ね、普通だとパソコンのモニター見てさ、うん、音量とかチェックしなきゃいけないのにさ、普通にこっち見て喋っちゃってさこれ何の時間みたいになっちゃったね
なんか全然パソコンモニター見ないでさ、普通に話に入ってきたから
すいません、ちょっと無意識でした
これ何の時間だっけみたいなかっちゃんチェックしてるみたいな、あ、忘れてましたみたいなそういうのあるよね。
あるね。
はい、まあ今日ちょっと面白いんですがね。はい、というわけで30分楽しんで聞いてください。
ゴールデンラジオ劇場友人スピーチ、声の出演ハヤト、中澤博之、拓也、飯塚克美、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。ハヤトと拓也は高校時代からの同級生、40歳になってもよく飲みに行っている。今日もまたいつもの居酒屋に集まった。
凛太郎の結婚式って今週末だっけ？
なんだ拓也、覚えてないのかよ。
覚えてるの？
あ、確か画序演でやるんだよな。
拓也、それは前回ね。
あれ、1回目か。
今回は春日部でやるんだって。
あ、まさかだよな。
何が？
2回もやるかね、結婚式。
確か相手が初婚だったような。
やらないわけにはいかないかな。
凛太郎と隼人は高校からずっと友達だよな。
なんだよ君。
2回目だからご祝儀渡さなくていいよね。
まあ結婚式って金かかるからな。
ご祝儀って1回きりの行事でしょ。
凛太郎は期待してるはずだよ。
ハヤトの携帯電話が鳴った。
噂をすれば。もしもし。ああ、今タクヤと飲んでんだよ。お前の結婚式の話をしててさ、俺は目黒の雅叙園に行けばいいんだよな。冗談だよ、冗談。あ、そうそうそう、今回ご祝儀なしでいいんだよね。ほら、1回目渡したしさ。え、あ、そう、あ、笑えなかったか。冗談だよ、冗談。ああ、3万なのね。うん、分かったよ、分かった。じゃあ来週だね。どうした？え？俺？いや、俺なの？わかったよ、わかった。え、3分？うん、3分ね。了解。じゃあ、わからないことあったらまた連絡するわ。
どうしたの？
友人スピーチ頼まれた。
1週間切ってるよ。
いや、お願いしてた人が結婚式に来れなくなったんだと。ああ、どうしよう。
一緒に考えますかね。
タクヤ、助かるわ。
2人は友人スピーチの原案を考え始めた。
インパクトがある感じで始まりたいよね。
うん。あ、こんな始まり方はどうかな。例えば。
例えば出だしが斬新だね。
例えば、君がいるだけで心が強くなれること。
どっかで聞いたことあるんだけどな。
何より大切なものを気づかせてくれたね。
それ米米クラブの君がいるだけで。
いや、嫁さん10歳年下ならこの曲知らないでしょ。
メロディー乗せてないから分からなかったけど、気づかれたら最高にダサい。
俺がスピーチしてる後ろでさ、タクヤ踊ってよ。
米米に寄せないで、ちゃんと考えてよ。
じゃあこんな始まり方はどうかな。この道を行けばどうなるものか。
猪木ね。
遅えよ、ツッコミが。
似てないね。
え、
嫁は気づかなくても嫁の両親が知ってるよ。
じゃあこんな始まり方はどうかな。私もあなたの数多くの作品の一つです。
あ、誰だっけ、聞いたことあるんだよな。
正解はタモリでした。
俺このクイズ好きだ。次の問題ちょうだい。
タクヤ、お前スピーチちゃんと考えてよ。
ごめん、つい興奮しちゃって。
改めてすごいことだよな。
なんだよ急に。
人の心に残るスピーチ、
今でも思い出すことがある。
え、誰の？
俺の結婚式の時のハヤトのスピーチ。
え、俺？
こう言ったんだ。命とは人の乾電池だ、使い切ろう。なんだよその顔、かっこいい言葉だよな。
俺言ってない。
え？
いや俺絶対言ってない。
そんなことないって、確かにハヤトだったって。
いや、そのフレーズ初めて聞いた。
まああれだ、スピーチは誰が言ったかが大事じゃない、なんて言ったかが大事だってこと。
それは違う、誰が言うかが大事なんだよ。我が巨人軍は永久に不滅です。
ハヤト野球やらないじゃん。
そうだよ、説得力がないわけだから。同じフレーズを俺が言うのか拓也が言うかで受け取り方は違って当然なんだよね。
40歳になってからの友人のスピーチ、
正確にはパート2ね。
俺がもし離婚して再婚することがあったら。
断る。
まだ言ってない。
断固断る。
パート2よろしくね。
まあその時はご祝儀はなしということで。
3万やっぱり期待しちゃう。
ほら見ろ、
凛太郎の結婚式楽しみだな。
俺は楽しめることができるのであろうか。
結婚式当日、ハヤトは司会に呼ばれマイクの前に立っていた。
例えば新郎凛太郎がいるだけで心が強くなれたことがありました。
ギリギリを攻めるな。
友人として凛太郎の作品の一つになれたことと思います。
そろそろバレるんじゃないか。
友人代表として最後に送りたい言葉は、命とは人の乾電池だ、使い切ろう。
ハヤト最高だよ。
凛太郎は終始苦笑いだった。でも 拓也の心に残るスピーチはできた。あわよければ誰かの心に届いてくれることを願っている。
ゴールデンラジオ劇場友人スピーチ、声の出演隼人、中澤博之、拓也、飯塚克美、脚本ナレーション私一ノ瀬一太でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか、
はい、
感想などお待ちしております。はい、メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。
はい、
よろしくお願いします。はい、ということでね、一ノ瀬さん、
はい、
まあ今回はねいろんなネタが入ってる
うん
ドラマになりましたね。
いや、友人スピーチって難しいなと思って。
そうだね、う
ん、やったことある、
まあ、俺はない。友人スピーチはないね。
かっちゃんある？
ない。
俺もない。実はない。
なんだよそれ。まあ心に残るねスピーチということで、なんかこう、うん、ありますか、心に残るなんか名台詞とかある？あ、
フレーズとかね。
フレーズとか、
フレーズ、
うん、かっちゃんある？
うん、ね、ちょっとこのさっきなんかあるって話を聞いたときに、うん、なんか漫画なんですけど、うん、結構心に残ってるのがあって、
はい、
まあ、中学生の時にその漫画を、うん、ブラックジャックなんですけど、
手
塚治虫先生の、
はいはいはい、
あのブラックジャック先生がちょっと恋をする時があって、
あ、
でその相手の手術をするんですね。子宮を取る手術なんですけど、その時にで、その子宮を取るとその方はもう女性としての意識をなくしてしまうんですよ。でもあのブラックジャック先生ずっとこう気持ちを伝えられずにいたんですね。でこの手術が終わった時にこの気持ちはなくなるんだって相手に言われた時に、ブラックジャック先生がその如月先生っていう女性の先生なんですけど、その方にこの瞬間が永遠なんだって言ったんですよ。僕これすごい、まあ、中学生ながらに心に残ってて、実はまあ、バンドをやった時に歌詞に使ったことがあるんです。
パクった。
パクりました。
今回のラジオドラマみたいにパクった。
そう。
パクっちゃダメだよ。
パクっちゃダメだね。
パクったら、まあ、リスペクトで、あ、すごく好きな言葉なんで、でも今でもたまに響くんですよね。やっぱり特に年を取っていくとどんどん先のことを考えちゃうじゃないですか。でもやっぱりこの瞬間を楽しまなきゃってたまにこう振り返る時があって。
なるほどね、
はい、
一ノ瀬さんは？
あ、僕ですか。
かっちゃんちゃんと言ったから今。
あ、うん、いや、なんかかっちゃんと言いづらいな。
なんで
僕は2年ぐらい前に、うん、金沢に金沢マラソンっていうフルマラソンの大会に出たんですね。
ほうほうほう。
でこう用意どんでこう走ってずっと走ってる最中に、うん、やっぱいろんなみんなTシャツを着てるんですね、
うん、
でその方がこう通り過ぎた時に、うん、後ろに書かれてた文字が、うん、T シャツに書かれてた文字が、うん、筋肉は一生もんの洋服だって書いてあったんですよ。
それはあれですよ、ゴールドジムの
キャ
ッチコピーですよ。
あ、これ知らなかった俺。それ
確かね、どこだっけ、違った、ごめんなさい、大塚駅のところにゴールドジムのでっかい看板があって、うん、そこに書いてある、筋肉は一生もの洋服だ。
あ、そうなんだ。俺知らなくて、もうそれ見た時にもう走りながらその通りだなと思って感銘受けたんですよね。
まあ確かにね、もう一回ね、うん、筋肉という鎧をつけちゃえば一生もんだからね、
うんうん、っていうのが僕の中でちょっといいフレーズだなと思って。
マジか、ちょっと一ノ瀬さんと被るな俺。
何それ。
俺の最近好きな言葉は、
うん、
筋トレとは、
うん、
自分自身を見つめる至福の時間だ。
なんか逆にちょっと自分が浮いちゃってる感じがするんですけど、
これはかの有名なドウェイン・ジョンソンの
ザ・ロック、
あ、そうなの。
はい、まあ、YouTube とかで、
うん、
まあ、なんか俺なんか筋トレでしかやってないふうに思われるかもしれないけど、筋トレ動画もやっぱ見るんですよ、
うん、
で僕はやっぱドウェイン・ジョンソンの筋トレ動画が好きなんですよね。
へ、
もうドウェイン・ジョンソンってもう言っちゃってるじゃん、もう筋肉とか、
うん、
もうすごすぎるじゃん、
うん、
でもやっぱあれぐらい行きたいよね、やるんだったら。でそれでいいなと見てたら、
うん、
そのドウェイン・ジョンソンの筋トレしてる PV があるのよ、
うん、
すごいかっこいいんだけど、
うん、
そこになんかこう なんかね壁にねジムの壁に穴が開いててね光が差してくるわけビャーって、うん、でそこでドウェイン・ジョンソンが心の声で、うん、あの筋トレとは自分を見つめ直す最高至福の時間だっつってかっこいいと思ってでも確かにそうじゃない筋トレしてる時
あそうだね
だってかっこよくなりたいと思ってみんなやってるわけだから、うんうん、ほとんどの、まあ、方がねいろいろありますよ、うん、あの健康のためとか、はいうん、でもやっぱり女性だったり男性もやっぱよく見られたいっていう風な気持ちがあってるから頑張れると思うから、うん、そういう意味ではこう仕事でもね、うん、なんでもこう、まあ、トレーニングとかさ、うん、だから自分をそのやってる間見つめてると、うん、こうなんかいい感じになるわけですよっていうことをちょっと伝えたいなって思ったわけで次第です
最近なんか2人からもう筋肉とサウナの話しか出てこないですよね
あれ長崎行ったんだっけ
長崎行きましたあのその時ですね、うん、道民院行きました
前回も道民院の話してましたよね、
はい、
え長崎どんな感じなの
道民院出島に行きましてね、うん、あの非常に良かったですねあの朝食は僕はつけなかったんですけど、うんやっぱサウナ素晴らしかったですよ本当に広くてね
あテレビあった
あテレビあったあった
あるんだ
テレビありましたよ
あそう、
報道ステーション毎晩見ましたね
もう時間帯分からない入ってない時間
帯ホテルそう前も報道ステーションはその1週間はもうサウナでしたね
サウナで見てた
やっぱね毎日サウナ入れるって本当幸せだね
あいいなそれが至福の時間じゃん
そうそうそうそう、うんまあ、そんなことはまあいろいろ名言はありますよ
はい
はいはいというわけで、まあ、トークコーナーだったんですが次はいよいよ中澤プロレススペシャルです。はい。
スペシャルですか。
スペシャルです。もうこのねこの次の時間はねもう1年間の中で中澤プロレスが一番面白い回だね。
そうだね。
はい。
そうですね。
はい。以上トークコーナーでした。
仕事先で、学校で、ゴールデンボールクラッシュのラジカフェが気になったときは、ゴールデンボールクラッシュラジカフェなら。メンバーの楽しいコーナーが聞けるラジオドラマで笑いと感動をもっといい日に
君もゴールデンボールクラッシュで検索
中澤プロレスイエーイ、
イエーイ
来た、はい、始まりました中澤プロレスでございます
来たね
はい番組冒頭でお伝えした通り G1 クライマックス、優勝予想スペシャルでございますイエーイ
来たね
来ましたよ、ね、新日本プロレスがですね、9月のですね今日何日
18日
18日このね開幕戦のね日に撮ってるんですこの後やるんですけれども
1ヶ月間かけて、ね、
そうです10月20日21日日本武道館やって21日に決勝戦が行われると、
うん、
で、10人選手が参加して、2つの、20人か
20人だね、
出て 10と10に分かれて A、B に分かれて、優勝者を決めるという話になってます、
うん、
はいで皆さんにですね優勝者もう予想してもらってます
もうね展開も考えてねかっちゃんいろいろ考えてるからね
まずねみんな言っとく、
うん
ね、これ俺ね実はね、うん、今回この間ゴールデンのねバックナンバーを実は聞いたんですよ俺はもう嬉しい最初中澤プロレス始まる当初みんな聞いてほしい俺しか喋ってねえんだよみんなクエスチョンなのプロレス知らないから
G1 ってこういうことかなとか思いながら
分かんないしかっちゃんも何言ってんのかもう全然話に入ってこない最初の方
うん
まあ、千葉さんと俺しか話してないみたいな感じが今はこうね俺が黙っててもみんなこう予想してもうそれがすごい嬉しくて
もう LINE がすごいよね俺はこの展開を待ってるとかね
すごいねもうね本当にねもう楽しくてしょうがない今日ははいということで一人ずつちょっと発表したいと思うんですけれどもまずちょっとねまあね今日ね千葉さんもリスコも来たがってた
ね来たかったと思うよ力説したかったと思うよ今回は
じゃあ僕は代わりに発表したいと思いますまず森リスコですね今回の優勝者はイブシコータです
イブシコータ
好きだね、
まあ、でもイブシコータはね、うん、今回優勝すれば3連覇になるんですねこれは今まで過去にいないわけですよ史上初これもありそうだね
だって確か9月の頭に復帰したんだよね
復帰した
復帰したばっかでこれから G1 で優勝狙うとこでしょ
そう ありそう。でもありそうだな、イブシの3連覇っていうのも、
まあ、面白いですよね。
面白い、
優勝しても面白い。去年あの森さん言ってたんですよ、うん、なんで私はイブシを信じられなかったのかって。
去年ケンタかけたんだよね。
そう
そう、
そう、まあ、裏切っちゃったんだよね。だ、うん、裏切っちゃったんだよね。
そうそうそう、
あんなにイブシ好きなのにね。
そうで、そうしたらね、ドンピシャで優勝しちゃったからね、うん、
すごかったね、あれは確かに去年。
まあね、
うん、だから今年は
リスクもその後ちょっとテンション低かったもんな、うん、会うたびにな。
そうそうそうそうそう、
まあ今回はね、そういう愛も、うん、愛も加わったこの予想なんだろうね。
もう絶対
だと思いますよ、
うん、
いるしね。だから今回 A ブロックが、うん、まあ、内藤、高木、いぶしっていう、こう同い年なんですよ、この3人が、
ね、うん、
57年会っていうんだけど、うん、まあ、この3人はこう、ね、うん、優勝する確率は高いと言われてますよね。
そうだね。
まあ、でも僕の予想はこの3人は潰し合いになると思って、全員1勝1敗なんじゃないかなと思ってるよね、
う
ん、
なるほど。
だ、例えば高木が内藤に勝ったりとか、
うん、
で高木がいぶしに勝ったりとか、いぶしが内藤に勝ったりとかになるような気がする。
なるほどね。
うん、まあでもいぶしね、
まあいいとこだよね、やっぱいつもね、うん、候補に上がるよね。3連
覇ありそうな気すんだよな、
今までやったことないからね。
僕は言ってるじゃないですか、こう新日本プロレスっていうのは、うん、終わりなき、大河ドラマだって
言ってる、ね、今考えたよね。
うーん、毎回言ってる。
今ちょっと2秒ぐらい空いたじゃん。
聞いたことある、その言葉。
そう、あのストーリーなんですよ。
あるある、
ストーリーなんですね。ストーリー展開なんですよね、うん、だこのストーリーとしてはイブシの3連覇っていうのはね、ありそうだな。わ、
ね、
かりました、イブシコータですね、
はい、
はい、そしたら次じゃあカッチャンいきましょうか。
いいですか、じゃあ僕、はい、
うん、
はい、僕はあの今回はロスインゴベルナブレスでハポン、うん、コールドスカル真田選手です。
サナヤン、
はい、
真田もありそうだね。
今年来ると思うんですよね、
まあ、毎回去年が準優勝だよね、
うん、いつもいいとこ行くんですよ。無冠なんです
よ、ね、確かに。そう、あの、はい、ずっと強いんだけど、なぜかあの人ベルト持ってないよね今まで、ね、
そうそう、僕今回選んだ理由としては、うん、まずやっぱりもうこの時期、うん、ね、 G1 優勝してやっぱり 1.4、1.5 で今年は 1.8 があるんですよね。
はいはいはい、
はいはい、
やっぱりそこやっぱ今回高木、うん、今ベルト持ってる高木に挑むのは誰かっていう、
うんうん、
やっぱりそこでロスインゴ対決、
うん、
やっぱりこう見たいし、うん、あと B ブロックの最後がヒービル対
真
田なんですよ、
うん、
そこで真田が勝つってドラマチックだなと思って
やっぱりそうすると
ヒービル勝ちそうなんですけど、
うん、
僕はちょっとそこ真田行って高木に挑戦ってやっぱり感動するんですよね。
でもか
っ
ちゃんこれね、去年も同じカードが最終、はい、最終だったのよ、はい、イービルさん、その時はいい、あの真田勝ってるんだよ。
へ
ー、あー、そっか、
真田勝ってるんだよ。で決勝に行って、はい、イブシとやったんだよ、
はいはい、
これちょっと新日ってさ、だいたい勝ったら次負けるっていうのあるじゃない、
わ、はい、からないよ、ね、そんなことは。
で僕あの内藤と迷ったんですよ、うん、やっぱり内藤高木の 1.4 も見たいんですけど、
はいはいはい、
僕はやっぱり真田だったんです
よ。なるほどね、うん、いや真田はね人気あると思うよ今回。
あとすごい岡田も見たいんですよ。でも僕は今回岡田はちょっと別のルートで 1.4、1.5 に絡むと思うんですよ。やっぱりジェフコブと最後やるってい う、 こうエンパイアとの因縁からオスプレイが出てきて、でやっぱりオスプレイと岡田まだ、
やってない、ね、
決着ついてないんですよ。
やってないです、
だからそこ別ルートで行くんじゃないかなっていうところで、僕はこう真田対高木で今回僕は選びました。
わかりました。
わかりました。
めっちゃいいね。テンション高くていいね。
ありがとう
ございます。これあのリスナーの皆さん、あの昔の中澤プロレス始まった時のバックナンバーぜひ聞いてください。比べてください、このカッチャンのテンションの違いを。嬉しいね。まあ真田あるね。
まあ確かにね。
真田はね、やっぱいい、ね、うん、そうだよな。わかりました、うん。ありがとうございます。そうしたら一ノ瀬さん行きましょう。
僕ですか、はい。僕は今皆さんが名前を言った中で言ったじゃないですか。はい、この人があるんじゃないか、はい。誰も僕はそこに行かない。今回、
はい、
今回僕が優勝するチャンピオンは、うん、ジェフコブです
ジェフ、
いや真田選手もちろん強いですよ、ね、岡田選手ももちろん強い、うん、あの井口選手ももちろん強いんですけれども、うん、僕はそのさっきかっちゃんが言ったように、うん、1.4、1.5、1.8 を考えてます、うん、そうすると 1.4 は多分あの IWGP の世界じゃなくて 1.5 にやるんですよ、うん、で 1.5 に高木対、うん、うん、ジェフコーブをやるんですよ、
うん、
で 1.8 に、うん、その勝者と岡田、うん、 オスプレイとかいろんな選手がこう出てくると想定するとなると、うんうん、ここはジェフコブが必ず来ると。
なるほど。
で先ほど中澤からもありましたけれども、うん、57年間にはジェフコブも入ってますから
入ってるね。
やっぱ彼は今39歳という脂の乗り切ったあのパワー、あれが負けるわけがない。
普通にあの人の体見ると最強だよね。
みんな見ました、9月4日に行われた岡田対ジェフコブの試合を、うん、あの最後のなんだっけあの技、
なんとかアイランド、
うんうん、あれを、うん、トップコーナーから打った時に、うん、もう僕はあれが最高の技だなと思ったので、うん、やっぱり今回のこの G1、うん、やっぱ優勝者選ぶにあたって、うん、この1ヶ月間僕は応援をしたいんですよ。
なるほど。
その時に今回このジェフコブ選手をもう必死に応援したいと思うあの試合を見たから、僕は今回ジェフコブにします。
なかなか面白い。いいね。なかなかね、普段考えない。
確かにジェフコブもありそうだね。
あの3年前ジェフコブ言ってましたよね、
うん、
ガチブチの G は G1 の G
言ってた言ってた言ってた言ってたガチムチの G は G 言ってたね
言ってた。
確かに、うん、ジェフコブはもう新日がもう今押してるからね。
そうだよ。
もう最強外人として、まあ、新日で今までの歴史の中で最強外人というのはいるわけですよ。スコット・ノートンとかね、マイケル・エルガンとか、うんうん、まあ、もうジェフコブはもういろんな人の対戦した人の技をパクって、
う
ん、それを
こ
う、ね、すごいし、そのアスリートとしてもすごいし、うん、まあ、ジェフコブもあるね、これね。
あると思います。
かなりありますね。なるほどね。
じゃあ中澤さんは。
はい、実は今回千葉さんと私が同じ優勝した予想でございます。はい、優勝は岡田和彦です。
またそういうこと言ってい
や岡田ですよ。
なんで岡田。
いや、まずジェフコブと岡田和彦っていうのは最終戦で当たるんですよ、決勝行く前に。
はいはい。
まあ、単純に、まあ、2連敗はないかなと。この間ジェフコブがドームで、うん、西武ドームで勝ちましたよね、
うん、
ここで岡田が負けないと、うん、まあ、これはもうリベンジするために負けた、うん、もうこのあの負けはこの伏線ですよ、うん、で岡田が行くわけですよ、
うん、
で、まあ、皆さんがさっき言ってるね 1.4、1.5、うん、まあ、東京ドームでね優勝した人がこうチャンピオンに挑戦できる権利を得れるのは G1 なんですけど、僕の予想は 1.4 で高木と岡田がやるんです、
はい、
で 1.5 に僕はあのウィル・オスプレイっていう、うん、前チャンピオンだったんですけど、はい、首の怪我で離脱しちゃって、
うん、
で、まあ、ベルトを、ね、返上した人がいるんですけれども、はい、その人が今偽のベルトを作って、うん、アメリカで活躍してて、
うん、
でそのベルトがちょっとその伏線なんじゃないかと、はい、本物のチャンピオンは俺だみたいな感じで言って、うん、で 1.5 にオスプレイが待つような形になった時に、はい、まあ興行として高木と岡田が勝った方とどっち勝ってもオスプレイ戦うのはドラマがあるから、はいはい、それでドームの集客を図るんじゃないかと。
そこなんですよね。確かにそれはもう本当いいと思うんですよ。
多分 1.8 にオスプレイとかは、はい、横浜って多分、はい、来年新しいストーリーを作るための興行であって、多分 1.4、1.5 は会社的に絶対入れなきゃいけないんだよ、
はい、
もうたくさん入れなきゃいけないから、 その時にやっぱいいカードを当たるって言った時に、はい、そのストーリー組んでんじゃないかと。
やっぱその岡田とオスプレイっていうのは僕やっぱり見たい
でね、俺迷ったのが内藤だったの、うん、内藤が今いる言ってるじゃん、あの4年周期とか言ってるんだよね。
そうそう、言ってるね。
内藤今年みんな俺一ノ瀬さん内藤来るかなと思ったんだ。
最初考えたけど、うん、面白くないなと思った。なんかそれだけもう単純に
ただなんとなくね、俺の予想ね、内藤は高木には勝つと思うの、
うん
うん、で結果その G1 優勝できないんだけど内藤は、
うん、
ただ高木がそのドームに行く前に負けたやつがいるっつって内藤と決戦はもう一回すると思うんだよね。
お
うん、多分ね内藤勝つと思うんだよ高木に、うん、公式戦で、
うん、
だってここで負けちゃったりとかしたら一応ねロスインゴのさ、うん、一応まあリーダー格だしさ。
そうだね。
そう
内藤悔しいって言ってますもんね。
そう、うん、だからね、まあいろいろちょっとね、で俺ちょっと気になる選手がいて、 ケンタでしょ、うん、ケンタ、はいはい、グレートオーカーンもちょっとなんか荒らすんじゃないかと。 あと一番俺がちょ注目してる選手はタンガロア。
え、タマじゃなくて
タンガロアかな。タンガロアが結構内藤とかから勝つんじゃないかなと思ってんだよね。
へ
ー、あの大物選手から。
いやだから今後はあのタマトンガとかタンガロアのタッグ戦でいつもやってるんじゃなくて、うん、個人でいろいろ活動していくんじゃないかってことも考えるとね。
ていうかなんかこうなんか大物選手じゃん、イブシとかさ、うん、内藤とか高木とか優勝候補をタンガロアが結構倒すんじゃないかなと思って。
へー、
なんとなく予想で。 B ブロックで注目してる俺のちょっと怖いのが太一ね。優勝しないのがいいとこまで行きそうな気
が。太一も実は考えたの。
覚醒するで太一多分強いぜ、うん、これ。
そうだね。
あ、うん、で僕が一番、うん、岡田好きだけど、うん、ほんと心から応援してるのが実は後藤。後藤頑張ってほしいんだよね。
早寝早起き
後藤か。
消灯だよね。
今回のなぜか G1 の紹介が早寝早起きですからね。
そう、
ああ、そう。
だからなんかその太一がね、うん、なんか早く寝ろみたいな
言ったの。
そう、ツイッターとかでそういう風にやって、うん、そうなんか後藤が消灯とか言い出した
の。9時台ぐらいにな
っちゃう。そうそうそう。今最近マイクアピールするじゃん。その時も最後に会場にまた消灯っつって以上みたいな感じで締めるんだよ。まあね、ちょっと後藤だからね、迷っ、まあ岡田かな。で僕は決勝の間健太かなと思ってますね。
なるほど。
はい。
とりあえずじゃあもう岡田決定で。
決定でいいです。
まあもう今日決定しないとね。
決定しないと迷っ、まあ、今回難しい。いいよ一ノ瀬さん変えても。
いや俺はあの応援したい選手としてジェフコブですから今回。
あ、そう、
うん、
イービルじゃなくていいの。
いや考えたけど応援したくないから。
僕でも今回ガチで2連勝目指してますから。
でもちょっとさ、かっちゃんのその、はい、さっきの真田対イービルっていうのがポイントだと思っていて、だからイービルあり得るかもよ。
イービルが
いく、真田とイービルが最後優勝、どっちが勝った方が優勝あの戦に行けるっていうのがあって、俺はイービルが勝つような気がする。
そうですか。
まあ岡田かけてるんだけど。
そうですね。
だから岡田イービル内藤っていう決勝戦もあると思うし、イービル高木もあると思うし、だイービル結構行くんじゃないかなと思ってるけどね。
僕はこの間イービルやっぱり負けたから今回僕は真田だと思ってるんですよ。
ああ。
いやもうでも考えるとキリがないですよね。
そう、キリがない、これ
キリがない、
キリがないんで本当に、うん、
だからこれさ、ちょっとプロレスファンの皆様も聞いてると思うんだけど、うん、このやっぱり A と B の最終戦が気になるんだよ。今カードは出てるんだけど順番は決まってなくて、
うん、
なんかね A のね、その最終戦のメインが内藤対グレード王冠になりそうなんだよね。
なんかよくわかんないんですよね。
そう、 A がない、なんかあんまいいカードが最後ないんだよ。
中田さん、
うん、
そろそろ
え
話したね今日。
ちょっと待って、あ、
番組延長しちゃってます。
番組ちょっと45分拡大しない。
今日ちょっともう、まあでも、まあ、もうちょっとじゃ、はい、
そう、 A がね、内藤対グレード王冠がメインになりそうな気がするんだよね。なんか王冠勝ちそうな気するんだよな。
だいぶダークホースですよね王冠。
うん、
やっぱり内藤と王冠ってやっぱりトースポの絡みもありますからね。
そうそうそうそう。で B がまあ岡田対ジェフコブ、もしくは、うん、
真
田対イービルがメインになるでしょ多分。 B はこの4人の中の誰がなんだよ、うん、まあね、なんかイービル来ちゃったら嫌だよね。
やだ。
まあでもこの展開面白いか。
まあまあね、まあイービル、うん、うん、まあそうね、
本当に俺にとったらすげえ悪役になるもんね。
なるよ、
確かに、うん、
はい、じゃあ、もう一回言いますと、リツコがイブシ、
うん、
かっちゃんがテンさん。
テンさん出ない。
テンさん言ってない。
テンさん言
ってない。出てない。
出てない。すげえ笑っちゃってるじゃん。
いや、テンさんがかっちゃんのお父さんに出るっていうのを思い出しちゃったの。はい、かっちゃんが真田、
うん、
で一ノ瀬さんが、ジェフコブ、
はい、
千葉さんがタンガロア、中澤が岡田ですね。
千葉さんも岡田です、
はい、です。以上、中澤プロレスでした。レ はい、エンディングの時間です。かっちゃん喋りすぎだよ。
いや2人とも喋ってましたよ。
はい、そういうわけでですね、もう楽しみですね。
楽しみですね、
う
ん、
はい、じゃあもうエンディング終わります。はい、かなりオーバーしちゃってるので、はい、次回もですねラジオドラマと中澤プロレスもやりますので楽しみにしててください。はい、番組のお相手は私中澤と
一ノ瀬一太と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバイ。
いやマジタンガロア来ると思うぜ。荒らすと思うぜタンガロア。